い、今日はちょっと長めのイントロから始まってしまいましたけれども、いい曲ですね。悲しい歌は歌わないと思ってしまいました。思っちゃったね、うん、今日はね、横にいるのはですね、やっと念願かなって、本当はチェンマイで、タイのチェンマイでね、収録したかったんですけれども、
そうなんですよね、
あの時もミラクル起こりまくりの日々で ね、なかなかラジオ収録までたどり着かなかったということで、はい、そんな私の、ね、私たちの憧れのチー部長が、今日は。
チー部長って言ったら何のこっちゃっていう。
チー部長です。
はい、チー部長と
本名チー部長です。
はい、本名チー部長。小林チー部長和成というミドルネームがついた日本人でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。チー部長がね、鎌倉に来てくださったんですよ。
北海道から来ました。
北海道、from 北海道なんですけれどもね。今回はね、なんだっけ、山梨じゃなくて。
静岡。
静岡。静岡で、
タイマッサージ合宿。あ、ハッピーアイスクリーン。入れた方が、思わなきゃいけない。そうそうそう。知らないそうそうそう。
もうそんな、ノリですけれどもね。もうずっとそんなノリでしたね。この2日間もね。ねえ、楽しかった。いえいえいえいえいえ。あ、いえいえいえいえ。もう本当にね、そんなお呼びしたかった人を、また、一人呼べてしまったという、あ、大丈夫ですよ、マイク私手動で持ってますので、超アナログなラジオスタジオ旅をするため、はい、好評の20回超えです。はい、21回目じゃないかな今日はというところなんですけれどもね。あ、そういうところに反応しますか。
奇数
好きですかね。さっきそういう話をしてたんですよね。なんかありましたよね。1が何でしたっけ。タイでは 1？
タイではですね、うん、1はですね、人がお亡くなりになった時の線香の数が1です。
はい、
で3本がブッダさん、
ブッダさん、
5本がですね、僕はタイマッサージのセラピストなんですけど、タイマッサージを、うん、創始者ですね、創始者の芝子さんという方、
はい、
ブッダさんを癒してた方をに対するのは5本です、
うん、
で精霊ですね、
うん、
いろんな悪い精霊、良い精霊、いろんな万物の精霊を、
うん、
まあ、治めるため、うん、もしくはこう崇めるために
7、
7ですね、
うん、でね、タイでは9っていう数字がすごい、
そうです、
重要な、
そうです、なんかソフトクリームみたいな感じで書く、うん、言い方悪くするとちょっとうんちくみたいな
感じ
で、キューってこう伸びていく感じで、
うん、
すごく上に上り流のように上がってくる、
縁起のいい数、は
い、
なんかね、文化によっていろいろ違いますけど、キューってね、うん、タイではすごい、ね、大事にされてるって向こうで聞きましたね。
やっぱ一桁の中で最後の数、
うん、
奇数で、
うん、
なんかね、
うん、よくないかい。
うちはだいたい眠くて、
うん、
あと10分寝たいなじゃなくて9分にし
てます。おー、面白いですね。
そうそう、必ず9分に、あとなんとなく時間を延ばすと、なぜか9分になること、19分とかになることが多いので、
僕
が開業したじゃないですね、この間サロンを開いたんですけど、それも3月29日、
ああ、うん、
2月29日、はい、
肉の日ですね。
肉の日、いや、
いやいや、
ウルード氏、
すいません、はい、
ウルード氏、今年ウルード氏だったんで、
うんうんうん、
29に開業したので、4年に1回しか開業しないんで、
おお、そこ狙ったんですね。
そこ狙いましたね。
そんな、いろんなね細かいことにこうこだわる事務長ですけれども、
はい、A 型でございます。
あ、 A 型なんだ。
A 型なの。
そうですか。
彼女も A 型なの。
あ、最近ね、彼女ができたんですよね。おめでとうございます。
できました。
ねえ、本当にこんなキラキラの事務長、まあ、いつもキラキラのは間違いないんですけれども、
さっき彼女の方からメールが入りまして、
うん、
お父さんが、
はい、
コンビニの前で、
うん、
変な格好のやつあったぞ、キラキラしたやつあったぞみたいなメールが入りまして、
うん、
僕はちょっとスッとしたんですけど、
スッとしたんですか。
ちょっと寒く、ちょっとやばみたいな感じで思って、
自分のことみたいな。
ごめんね、色ぼけ、ごめんね。
しょっぱなからこんなテンションで申し訳ございません。はい、大事なことをね、お伝えしなければいけないんです。この方ですね、こんなテンションでお話ししてますけれども、すごいんです。タイ式、タイのね、伝統マッサージの中に、木槌、ちょっと音を聞かせてくださいますか。木槌です。はい、これ木槌の音なんですけどもね、これを使って施術を、マッサージをしてくださる、あ、違う 木槌が出てきましたけども、違う音ですね、これね。はい、
ノリノリで
叩いておりますけれども、
叩くのは楽でいい人は叩いてないんで
そうなんですよ。これが私もね、チェンマイに行くまでですね、こんな手法があるとは思ってもいなかったんですけども、まあ、トークセンという名前で知られています。今ね、日本でもトークセンやられている方増えてきてはいると思うんですけれども、はい、そんなね、トークセンの使い手です。お話しください。いやいや、お話しください。ちょっと仕切ってしまいました。すみませんね。
うんちくモード入ります。
はい。
トークセンは、普通にやります。
普通の目線でやってください。
普通の目線で。目線は見えるかな？見えないよね。あのね、トークセンはね、雷の落ちた木から作られると言われてます。
うん。
で、雷の落ちた木って雷のパワーを木の中に宿して、
うん、
その雷を、の力をもってして悪いものを、覇者の力ですね、
はい、
横島のものを破るという、悪いものをこの音によって退散させたり、先住民族、いろんな各地の先住民族の楽器っていうのは意外と治療効果のあるものが多かったりします。例えばオーストラリアの先住民族アボリジニーだったらディジュリル、
はい、
あれをブオーって吹いて背中の後ろでブオーって吹いたらシャーって悪いものが逃げそうですし、
はいはい、
音が出てなおかつそれで治療を行う倍音とか、そういう見えないところですね、深層まで体の奥底、心の奥底まで響いて、いろんなものを見える効果だけ、普通にこうやって傷して叩くだけでも毛細血管が開いて老廃物がすごく押し出されてポカポカしてきます、ですごくもちもちした肌になって、なんかフェイシャルが上がったとか顔が上がったとか表情筋が上がったとか、体が楽になった、血流が良くなった、流れが良くなったっていうのはあるんですけど、それ以上にこの音によっていろんな心の奥底にあるものが浮いてきたり、そんな可能性を信じて僕はちょっと追求して、あと10年かかるって言われてます。って
でもね、実際にも本当にたくさんの方々を結構施術してこられたと思うんですけど、いろんなことが、ね、いろんなエピソードがありますよね、それこそね。
そうですね。
はい。ちょっと面白いエピソードあったらいただけますか？
そういう振るんだ。
はい。こんなこともあるんだっていうような、その施術をしててね、
はい、
そういう体験ってありますか？
はい。ですね、僕は北海道、北海道でよく、北海道札幌市でやってるんですけど、
はい、
いろんなところにお呼ばれするんです。北海道のそれこそ東北の方、ホタテの産地だったりオホーツク海側とか、意外と遠いんですよ、やっぱり片道6時間と
か、広いな北海道、
はい、で行くとですね、やはりそこの土地には病院、治療院とか、そういうリラクゼーションのマッサージもあまりないんですよ。でそこでできないときはどうしたらいいか、自分で体を整えて食事を気をつける人はすごく多いんですけど、プラスアルファで人からの、中からはできるけど外からちょっと欲しいっていうときに、やっぱり僕が定期的に回ってるんですね。僕と、いろんな方回ってます。まとめてサーカスのように回って、足裏、対話して足裏の人と、あと鍼灸の人と、あとフェアトレード雑貨屋さんと一緒になんかバラエティーとかで回ったりします。でその時にオホーツク海側のあるお父さんですね、
はい、
気づいて叩いてるねって、ちょっと怖いけど気持ちよさそう、ちょっと受けてみよう、うちはね筋肉結構モリモリなんだよって、と横でお子さんが、パパすごい筋肉なんだよとか、背中バリバリなんだよとかって、ほぐしてあげてとかってやって、コンコンコンコンってほぐしたんですよね、背中の半分だけ。そしたら一気に背中がですね、ベコンってへこんだんです、2分の1ぐらい、何これっていう、あっという間に、結果早いんですよ、コリをほぐすのではなくてコリを流しちゃうので、液状化しちゃうんですよね、はい、それを動線でコンコンコンコンって背中をやってたら片方がベコッとへっこんじゃうんですよね、で僕は言っちゃったんですよ、つい、お父さんのこの背中さ、これじゃなくてもう
筋肉じゃなくてってね、
疲れが溜まってるだけだったよって言ったら、お父さんの背中筋肉じゃないんだって泣きそうになってる子供がいて、ごめんなさいって
言って、
パパちょっと悲しいよみたいな、でも気持ちいいよって受けてたのが、
本当に
浮かんだエピソード、それもっとあるんだろ
う
けど、なんかちょっと面白かった。
いやでもね、実際に私は、チェンマイでその G 部長と同じ宿に泊まっておりまして、 でお部屋が近かったということでですね仲良くなったわけなんですけれども、もうこのテンションです、あのお聞きになってお分かりだと思うんですけど、本当にねサービス精神旺盛な方でですね1聞くと30ぐらい返ってくるんですけど、
逃げられる前に逃げられないように
そう、でももうでもそれが全部面白くてですね、あのいろんなことを勉強させてもらったわけですけれども、あのある時その木槌が出てきたわけですよ、で、あのえちょっといいちょっと体いいっていうことで、私その時ねあのちょっと自分の右腰ですね、その辺にちょっとだるさを感じてたわけですけども、本当ね物のねカンカンカンカンカンカンカンカンすっきりみたいな、あっという間だったんですね。それすごいびっくりだったんですよ。
そうリリーさんの方がすごいと思
って、どういうことですか。そうそう、
あのこれも、うん、要するに1から10までこちらがやるとなると、うんうん、やっぱりちょっと結果は出にくいんですけど、
ははは
この振動を中に感じてもらって自分のどこが痛いんだろうとかって見つめる人にはすごく早いんです、
う
ん、例えばヨガをやられている方、うんうん、もしくは瞑想をやって内観をされている方、
うん、
あとは普段から自分のどこが悪いか分かっている方、うん、そういう方にもう廃品回収のようです、
はい
はい、僕は通りかかるだけなんですよ、傷してコンコンコンコン言いながら、
はいはいはい、
そしたら あるよあるよ
ゴミあるよ
ゴミあるよティッシュとかえねみたいな感じで来る方がやっぱり早いですけど、
ね、なるほど面白いですね、
は
い、
僕はそれをもってして、うん、僕が改善したよとかってはやっぱり言えないです、
ね、
むしろ面白いの見せてくれてありがとうございます僕はコンコンやってるだけでしたみたいな、
うーんなるほどね、いやでも本当にで昨日まあ来ていただいて、あのフルでね初めてフルでちょっとコンコンやっていただいたわけなんですけども、その内観ね、あの自分の内側に耳を傾けながら施術を受けると効果が早いっていうのはすごく分かりまして、私昨日もねちょっとあの右側にアプローチをねしてもらってたわけです。右側が私のちょっとウィークポイントなようでですね、いつもちょっと疲れると右側にあの重さとかね痛みが来るわけですけれども、昨日もね散々ねうつ伏せ仰向けと右側をやってもらった後で仰向けになって、でちょっと自分でねこう自分の足を横になったまま見たんですね。そしたら右の方がやっぱ高いんですよ、盛り上がってるというかね、うん、教えてくださったのは部長なんですけどね、うん、でああすごい本当だ右が高いって言って意識をしました。
その瞬間に、
うん
合わせようとするのが見えたんですよね、
う
ん、
そう私の意識がね、
はい、うん、その瞬間に合わせようとしてぐるぐるとほぐして柔らかいはずなんですよ、
うんうんうん、
なのにそれを動かして元に戻ろうとするときに不自然な動きのところがあった
んです、うんうん、そこを発見した部長がそこをやってくれたんですよね、はい、そしたら足の高さが結構一緒になってきたんです
よ。
そうですね。はい、そこは早かったんですよね、は
い、もちろんその1回をもってして完全に解決するというわけではないですが、
うん、
あの1回そういうふうに徹底的に流すとですね、
うん、
あの基本的に流れの遅い川にヘドロがたまるっていう現象がこりだと思います、
うんうんうん、
はい、もしくは、曲がりくねった町見通しの悪い道路が渋滞する、
うんうん、
それをまっすぐにしてしっかり通してしまえば、
うん、
なかなか渋滞しないですしヘドロが止まらないんです、
うんうん、
そういう状態を1回作ると、
うん、
すごく余裕が出る
んですよね、うんうん、
また悪くなっていく過程が分かるので、
うん、
原因が自分で気づきやす
い、ああなるほどね、
そういう感じのお手伝いですね、
うんうんうん、
あくまで僕は教わったので、
うん、
人は治るもんだっていうことを教わったんですよ
師匠からね。
そうですね、
うん、
それどういうこと、俺は治せるよとか、なんか当時若い時、
うん、
まあ、今も若いんですけど、
うん、
言ってたんですよね
うん、うん、
ただその意味は人は自分で治る能力があります、
うん、
はい、人は自分で魚を取って生活するために、
うん、
魚をあげるのではなくて魚の取り方を知るってよくありますよね、
うん、
あんな感じ、自分は自分で健康を保った方がお金もかか
ん
ないし、何よりも自分で細かく調整できるんですよ、できることを僕らから1から10までやってしまうというのは非常にリスクがある、細かい骨を動かしたり、それではなくて3割僕らがやって7割養生していただく、そして自分の体が少し楽になった、そこで心を見つめる、自分の心と体を意識を持って心を込めて休めるということをしたときに、いろんなことに気がつくと思います、浮いてきます、
うんうんうん、
感情であったり囚われている感情、囚われている痛み、ただの痛み、そこから一時的に不利になってなったときに 人間の心と体って自然と整うんだっていうことに気がついていただきたいな。なんか真面目なこと言って
自分で突っ込まないで
これも内観です。
内観ですね。
僕は真面目なこと言ってるよと他人事のように、
うんうん、これが内観の一つの、ね、手法なんですね。
自分の言ったことにプフって笑 う、
うん、ね、よくやりますよけどね。
そんな余裕です。
うんうんうん、
怒った時とかは、うん、のこれ結構大事だと思います。
うん、
怒った時に怒ってるねって言われて怒ってないよっていうくらいだったら、
うん、
怒ってるねって言われて本当だみたいな怒りは消えるんですよ、すっと。気づかないといつまで経っても要は向き合わないと増大するんです。
正体を知らない。それには本当にすごい素直さが大事ですね。
はい、一番大事っていう。
一番大事ですね。
はい、バカって言われて、うん、はいって喜べる自分であると大体大丈夫です。
うん、
バカって言われてバカじゃないよって言ってると、うん、非常に危険です。眉毛が動かしちゃいました。非常に危ないです。
非常に危ないです。
だってよく言いません。知ってるよ。うん、それ知ってるよ。知らないんですよ。
う
ん、には、うん、カウチャイでマイカウチャイって言葉がある。
カウチャイでマイカウチャイ。
カウチャイは分かる。
うん、
分かるは分かってないって。
うん。
例えば。僕らこう一緒にこうやってチェンマイで会った時に、
うん、
名前は言いませんけどちーちゃんっていう友達がいますので、ぼーちーちゃん、
ぼーちーちゃんね、
ぼーちーちゃん、ぼーちーちゃんは私料理できますよって言いました。
うんうんうん、
あの時の違和感ったらないですよ。料理できる人は料理できるって言わない。なぜなら黙ってやる。だからわざわざ分かってるよっていう人は意外と分かってないんではないかな。しかも分かってても深いレベルで自分の中に落とし込んでいない。人から言ったものをそのままこうやってる、
うん、
それを自分の中と思ってて、
うん、
すごくもったいない深さで、
うん、
初めての街に行きます、
うん、
そして不安だからといってずっと回って知ったつもりになってしまうけど、
うん、
僕はそれを一回やったことあるんですよ、子供の頃。
うんうんうん、
それって悲しいんですよ。退屈な街になるんです、そこは。だから僕は意識を持って行くとこを狭めて、
うん、
ここには入らない。徐々に徐々にやると、
うん、
ちょっとずつ街広がってって、恐怖感じゃないんですよ。
うんうん、
知らないことに恐怖感があって歩き回るのではなくて、
うん、
知らないことはワクワクなんです
よ。うんうんうん、
それが徐々に広がっていって、自分の世界が徐々にじわじわじわじわじわじわって広がっていく感じ。
うん、
そして身近にあったものも実はもっと深いんだって気づく。
うん、
そういう素晴らしさを深めて気づくためにはバカであることが必須だと思う。賢い人はあの仏教なんで、タイのマッサージは仏教がベースにあります。
うん、
賢くて本当に理解したいって言われて輪廻転生しないです。
うん、
はい、だから何回も生まれてくるの、ね、うん、生まれてきて、あ、また私バカやっちゃったってああって泣くのが赤ちゃんだと思うんです
けど、うん、なるほど。
また転生しちゃったな
んて、そういう涙だったんですかね。やっぱ
それが泣かずにやると結構もう 2,3 回転生したわけですね。
うん、
よし、今回はこうしてこうしてああしてって静かな赤ちゃん人としてもうかなり悟ってるかもしれないです。
うん、
ちょっと泣いておこうかしら。チラッチラ見ながら
そんな大人の赤ちゃんちょっと怖いですけどね。
ひょっとしてあるかもしれないです。でもそれを体験してる人がいないんで何とも言えないですけど、ないとも言えない。
僕は
そういうのをドキドキするな。
面白いですね。
んん
いやでもね、まあ、ちょうど体式マッサージをに出会ってから、うん、トークセに出会うまでは少しタイムラグがあるんですかね。
そうですね、
うん、最初は体式やってたんですよね。
はい、体式マッサージをやってて、
うん、
ちょっとやっぱり知らない街を知るために一生懸命頑張って、
うんうんうん、
結果深く落とし込んでない時期も確かにあったんです。
うんうん、
そこで行き詰まってたんですよ。
うん、
行き詰まることないですよ、しっかりやってれば。
うんうんうん、あ、なるほどね。
そう、この技ははい分かった、この技も分かった分かったって言って広げたけどなかなか結果が出ない。じゃあ深く落とし込むんだと、いろいろ悩んでて、
うん、
徐々にそれが自分のものになってきたときに、
うん、
僕はタイのチェンマイにいたときに事故っちゃったんですよ、
うん、
僕は脳卒中やってるんですけど、
その前にね、
はい、うん、それのもう治ったと思ってたんですけど、やっぱり着いた初日にバイクに乗ったときに半空間無視が出てしまったんですよ。
半空間無視、
空間無視っていうんですかね。
うん、それはどんな、
はい、バイクでこうやって乗ってるときに犬が飛び出してきました、
うんうん、
あ、犬飛び出してきたねって正面に来たときに避けるんだっていうことに、
うん、
それまでタイムラグが発生したの。
うーん、
犬がいる危ないから避けようじゃなくて、犬がいたって言ってしばらくして避けだって言って ハンドルを急に切って、うん、膝とか潰しちゃって、うん、首の骨は曲がっちゃって、うん、手はベリベリベリってマッサージを習いに来た1ヶ月習って、うん、習いに来たんですよ、
うん、
でもう結果を出せない、出せないクライアントさんたちに頑張って上手くなって帰っていきますって言った、うん、ですぐ来た初日に手を振って、
は
い、で血まみれになっちゃって肉も見えちゃって、うん、マッサージどころじゃない話になっちゃったんですよ、
うん、
で学費払っちゃったし、うん、お金はないし血まみれ、
うんうん、
そこで、まあ、いろんな方に実はその時にタイマッサージの先生たちが一生懸命治してくれたんです、
うん、
普段は肩通りに教えるっていう方をある程度パッケージにして日本人にお伝えすることを、
うん、
タイマッサージのその技術をもってしてできることをやってくれたんです、
うん、
それで非常に解放したんですけど、やっぱ手が使えないので、
うん、
じゃあ道具ならどうだろうって
、うん、
発想で技術しよう、
まあ体を自己をして導かれたっていう感じもありますね、
ねうん、ありますね、当時はよくそういうことを言う方が多かったですけど、お前いけんだぞって
すいません
言ってました
一言だと思ってすいません
言ってますけど、やっぱり今となってはあれがなかったら今ないな、
そうですよね、
本当にそうなんですよ、
うん、
まあ、状態ですね、基本的に
状態、
その状態ですね、
うん、
当時の状態はやっぱりいっぱいだったんです、なぜお手が事故っちゃったの、わーわーわーって、かなりもう聞いての通り、まあ、結構クールに、
クールに、クールですね、
そうそう、それでいてパッションがあふれる喋りをできるようになりましたけど、そ
う
するとやっぱりもうなんか常に自分にストレスをかけて前進しなきゃいけない、何かを得なきゃいけない、そんな駆り立てられながら学びをしてましたし、そこは多分にじみ手だと思います、
でも本当ね、こう、まあ、事故の体験もそうだし脳卒中の体験もそうだし、だけどその身をもってこう一つ一つこう自分の体を通して掴んでいってるっていうものが部長の場合ものすごいありますよね、
いい振り方してくれました、
はい、あ
ここで、
はい、
さっきのバカという言葉が非常にキーワードになります、
さっきバカって言いましたっけ私、
バカという言葉、
はいはい、
実はですね、タイの、いいのよあの
いいですよ
いいのよ、ね、タイには、タイの仏教ですね、原始仏教と言いますけど、それはですね、意外と落ちりやすい3つの要素なんです、トンジンチって言うんです、
トンジンチ、
はい、
はい、
トンが忘れたとか言
った、忘れた、
ジンこれも忘れた、チチ無知ですね、
無知ね、
無知っていうのはバカ、あとは怒り、
あ、ジンが怒り、トンジンチの
多分ね、トンが、欲することですね、
よくすること、欲すること、
欲すること、要するにまず欲すること、
うん、
それは欲ですよね、それに関しては基本的には、知足、たるを知る、
はい、
必要最低限でいいんだよ、
欲
してたらキリがないんだよ、苦しみを生むよっていうのが一つ罠ですね、で、人、怒り、怒りですね、怒ることによってやっぱり笑えなくなります、で心がいかに捉えやす
い、捉われてね、
はい、それですごくもったいない、人との出会いがたくさん転がってるのにそれに気づかない人生になってしまって、出会いがないよって言ってる、でも気づいてる、周りにはいるよ、それで自分の状態を濁してしまう、それがまず怒りだし、でバカですね、頭の切りはバカですね、あの身をもって体験っていうのは、あの愚者は、賢い人は先人に学ぶんですよ、僕は身をもってしか体験してないんでバカだ、嬉しいですでも、僕はそれが身をもって体験して生きてるから、バカだけどすっごい深いんですよ、深いバカになって
深いバカっていいですね、
すごい、
あ、それいいですね、
すっごいバカなんですよ、で賢くなったかなと言うと違和感、あれまだあるんじゃないみたいな感じで、それに気がつく、すごいバカでいいんじゃないかなっていう最近思う、
いやでもね、本当に事務長にいろんなことを質問したりして帰ってきますよね、それがやっぱり全部自分の血肉になった言葉で返ってくるって思うことがよくあって、そのやっぱりね、特選とか体のことに関しては特にそうで、あのやっぱりその体験したから、あの言えることっていうのが、
体験した
あるのね、
体験したからこそ、で言っちゃうと潰しちゃう可能性もあるんです、
どういうことですか、
体験の方が強いって思う人がたまにいますよね、そういう人に対して、私は体験したからこうなのよって言っちゃうと、
はいはい、
説得力がもうあの会話にならないですよね。
はあ、うん、なるほどね。
あの経験談をもとに潰すわけではない
ん
です
よ、うんうんうんうん、
だから基本的には経験の中のフォルダをピロってきている、うん、いらない、あじゃあいるみたいな感じ。
根
本的にはその人を癒したいっていう気持ちの方がでかいから、うん、この知識をひけらかしたいわけじゃないんですよ。
そうですね、
そこだけ気をつけてます。
うん、
脳卒中した人に、
うん、
で自分で解決した人に何か言われたらやっぱ信用する人結構多かったりします、
うんうんうんうん、
なので基本的にはそれ別に直したの偉いんじゃなくて、なったのもバカだからなっちゃったっていうのもあるんですよ。
うん、
赤い狐で僕できてました、体が。
赤い狐ばかり食べてたんですか。
はい、すっごいよ。赤い狐ができてました、わーいっていう感じ。
本当に
たまに緑の狐とか、ね、
うわちょっと、
そう、緑の狐じゃない、緑のタヌ
キ、緑のタヌキタヌキ
で食べてましたけど、うん、それにも深い背景があって、
うん、
ダブルワークしてたんです、夜、
うん、
夜と、朝ですね、
うんうん、
朝じゃない、日中と夜ずっと寝ないでやってたから時間がなくて、
うんうん、
仕方なく食べてたっていうのもあります、
うん、
でも仕方なくっていうとあれだから好物っていうことにして
食
べてた、そういう背景ですね。
なんかその背景で思い出したんですけどね、そのまあ昨日言ってたのかな、痛み、うん、何かねこうお客さんがここが痛いと言ってきたら、
うん、
その痛みのその後ろっていうかね、背景というか ね、
そうですね、
その原因をよく観察するっていうふうに言ってましたよね、はい、でその観察して観察してその行くと原因は何、おお、こんなところにあったんだっていう原因に行き着いたりっていう話よね、
はい、いろいろ混ざってるよいろいろ
混ざってますか、
いろいろ混ざってる、
混ざってますか、
ね、
はい、
痛みってありますよね、
うんうん、
でも痛みがなければ、
うんうん、
自分の体が悪いことに気がつかない、だから痛みってメッセージだと思うんですよ、
うんうん、
全てがそうだとは言えないですが、
うんうん、
例えば肩が凝りました、
うん、
肩がすっごい痛いんだよね、これを消したいと思うのが普通だったらそうなんですけど、
うんうん、
ただこれを消してじゃあこの痛みを感じない状態にしましょう、
うん、
そうすると断裂しますよね、基本的に。
それはこう体と
無理がかかってるから痛いんです、
うんうんうん、
それを声を聞かないように、例えばそれ麻酔とかいろんな、
うん、
麻酔が僕はそれでやることは分かんないですけど、うん、痛みを消すような療法ですね、
うんうんうん、
例えば肩が凝ってるからこの痛みを強い押しをしてくれって、
うんうん、
よく多いです、
はいはい、
それはその肩を楽にすることではなくてその肩の叫んでる声をもっと強い音でかき消すことに近いんですよ、
うんうんうん、
でその間3日ぐらいは大丈夫です、
うん、
麻痺してます、
うん、
しばらくすると体が治ってまた悲鳴を上げ
る、うん、
この間より大きい声で叫
んだ
り、
うん、
でどんどんどんどんそれをエスカレートしていって最終的にそれじゃ立ち行かないんで、
うん、
ここを麻痺させることに決定すると思うんですよね、
うん、
それって非常に悪いサイクルだと思います。だったらそのメッセージ性ですね、
うんうん、
この痛みは何を訴えているのか、
うんうん、
まず痛みがなければ自分の体に向き合う機会もなかった
わ
けですね、
うんうんうん
うん、で何をしてくれというか痛みがある日さそこに水ぶくれができた、
うん、
どうしよう。でも冷静に考えるとその水ぶくれって、
うん、
炎症が起きて膝を冷やしてるんじゃない、
うん、
っていうのもあります、うん、体歪んじゃったらどうしよう、
うん、
その歪みによって目の位置とか、
うんうん、
ちゃんと世界に対応できるように中心を整えてくれてるんじゃない、
うん、
呼吸とかがあの軌道が曲がらないように、
うんうん、
意外と体って自分のためにいろんなことを良かれと思ってやってくれます、
うん、
たまにそれが誤解を生むのでそこはうまく誘導してあげるのが大事ですが、だから悪いものってないと思うんですよ、
うんうん、
必ずしもとは言い切れないですが、
うんうん、
だからそれを僕の判断で、
うん、
例えばあ歪んでますね、こんな体歪んでるねって僕は絶対言わないです、
ね、うんうんうん、
生活が悪いんじゃないかとか、
ねうんうん、
どんな悪いんじゃないのって、うんうん、赤い狐ばっかり来てんじゃないのって僕はまず言わないですけど、その例えば胃を触って胃が硬い、
うん、
何食べてましたか、赤い狐ですって、ほら見たことかってはやらないです、うん、だとしたら、
うんうん、
僕は思うのはあこの人忙しい
ん
だな、
うんうんうん、
かもしれない、
うんうんうん、
かもしれないけどもうちょっと来てよ、
うんうん、
そうするとこの人の真相部分が分かってきます。分かった上で接し方考えます、
うんうん、
どうしたらいいだろう、言わない方がいい時もあります、
うんうん、
あなたハゲですねと言って傷つく人が多いです だったらどうするか、
うん、
気づかせる、もう本当に気づいてるよね、カツラプレゼントする、どうしよういろいろ考えます。あ、血流障害だったら頭のヘッドマッサージすればいいかもしれない、でも時間かかるよね、どうすればいいかなってちょっと悩みます。でもその悩むこと、考えること、それがちゃんと手に伝わるんですよ。受け直せ会じゃなく、なんだろうな、ちゃんとお互いがお互い欲してる人と与えたい人、それがうまくこう回ることによって二人で奇跡を生んでいくっていうのが施術だと思うんですよね。決して辛いからこの人に 100% 預けるとか、そういうわけでもないと思います。強く押してって言いながら跳ね返して、全然強くないよって、緊張と緊張でぶつかるようなことはマッサージとはちょっと僕はあるかもしれないですけど、そういう技法も、その中ではちょっと違うなって、身をもって体験してまして、それを今ちょっと追求中です。
追求中なんですね。
また遠く長くなっちゃう。
いいです
いいですか、リリさんの甘い声聞きたい人たくさんいるから。
いやいやいや、私ね、喋らないパーソナリティで有名なんですよ。はい、そうなんです。そうなんです。なかなか喋らない。
はい。
うんってずっと言い続けてる変なパーソナリティなんですけどね。
聞き役。
だって聞きたいんじゃん、もう。
ジャモン。どこ
の？聞きたいんじゃん、もう。これ、山口の実家の方言なんですけれどもね。いろいろ混ざってますよ、最近は。私はね、関西には長くいるし。ね、宮古島に行ったら宮古島の方言が入ってくるし、もう 何語を喋ってるか分かりませんよ。
アイヌ語入れましょう。
アイヌ語入れちゃうんですか、
はい、アイヌ語。最近アイヌってしっかり言えるようになったので、はい、北海道の、まあ、先住民族ですね、誇り高い先住民族の、
はい、
ありがとうがこうして手のひらを上にして、こう上げながら、いやいや、こうとか言ってますけど、はい、こう読みながら、いやいや、くれー。
Yay like le.
Yay like le.
Yay like le. Yay like le. わかりますか、皆さん。発音大丈夫ですかね、私ね。
うちも発音怪しいんで。大体こんな感じ。
これはありがとうですか。
ありがとうって言葉って、その国の言葉で通じる言葉だと思うんです。僕はタイに行ってもありがとうって通します。コップンカもタイ語なんですけど。僕はなぜかありがとうって日本語で言った方がすっごい喜んでくれます。ありがとう知らない人でもありがとうっていう声の響きですね、そこにどんな意味が込められているかっていうのをちゃんと聞き取る、聞き取る能力はあります。
あ、もうなんかあれですよ、響きね、声の響きってね、いう話でちょっとさ、まあね、まあ、時間がなくなってきてるんですけど、トーク線ってね、
はい、
そういう意味では響きで直すっていうところもあるわけですよ。
そうですね、昔のお医者さんがよく、今もやってるかもしれないですが、胸をトントンって叩いて音で響きで、あ、ここの病気じゃないとか、そういうことをコンコンコンコン優しい響きをこうしながら、いろんな筋肉の緊張をこうやって取っていきます。そうしながらやっぱり響かないところっていうのは遮蔽物があるんですよ、
声
であったり、何か違和感があった
り、
もしくは水っぽい音がしたら、これはひょっとすると血管とか、もしくは、まあ、血管ドロドロ、血がドロドロなんじゃないかなとか、いろいろあります、そういうことを、まあ、1日それこそ1万発ぐらい打ってると、すごく耳が発達するんです、だからリーさんとかと会話してて、リーさんがあんまり好きだなって思う人の、例えば昨日の例だと、リーちゃんがリーちゃんって言っちゃったよ。
いや、もういいですよ、ちゃん付けてどうぞ。
おばあちゃんっていう言葉を発したときに、そのおばあちゃんっていう言葉が、おとばとちゃとあとんじゃなく、もっと深い、そこのワードだけすっごい、ズボラオチュワオワオワオみたいな感じになったように聞こえたときに、僕は思ったのは、この人相当おばあちゃん好きだなと思った。
そびっくりしたんですよね。
そうです
。あのおばあちゃんの話をしようと思って、おばあちゃんがって言ったら、リリさん今、リリさんおばあちゃんのこと好きっていきなり聞かれてびっくりしたって、それはね、なんかそういう風に聞こえたんですね。
そうそうそう、逆もしか
りです、
まあ、それはリリさんのプライベートなんて言わないですが、
リ
リさんがちょっとあんまり好きじゃないようなこととか、なんかトラウマ的なことは早送りでした、
早送りで聞こえるそうです、
早送り、リリさん嫌いしょとしてやっぱりその声の響きですね、自分が楽器だとすると、やっぱり 好きなことはいい音を出します、
うんうん、
そのいい音は好きなこと話してるときって大体ワキワキしてしまうので、うんうんうんうん、そうすると周りの人も楽しくなってきますよね、うん、それはもう倍音ですよね、
はい、
で周りの雰囲気が楽しい空気に満たされて、うん、そこにみんなが集まってくる、
うんうん、
そういうのってすごく大事だと思う
んです、うんうんうん、そうですね、まあ本当にねこれから部長は北海道に帰られるわけですけれども、はい、あの飛行機の時間がねいつも私収録するときってこんな感じですよね、
まあ、大体
あのいつもギリギリ収録なんですけれどもねすいません、はい、まあそんな感じであの部長はねまたねあの神奈川にも遊びに来てくれることでしょうし、
ま、は
い、もうねいろんなところに出没されると思うので、うん、あのブログの方をね、
はい、
あのサイトの方に載せておきますので、はい、あの今部長どこにいるのかなっていうこうご興味のある方は、はい、ぜひあの部長のブログを見ていただいて、はい、そして出張もね可能な限りでしてくださるんじゃないかなと思うんですけど、
は
い、
出張マッサ
ージって素敵ですよね、
だってエリアないですから、
そうですよ、
はい、あなたの街に行くかもよみたいな感じもしくはアメリカとかもどこ
そう、ね、
地球上だったらどこでも出張マッサージ、
うん、本当ですよ、
素敵な仕事だなと思
います、うんうん、ぜひぜひあのご興味のある方は、うん、あのブログをチェックするとともに、はい、あの板電板メールしてみてください、
うん、
板電メールはちょっとすいませんあの
あでも板電で声がこう、うん、なんかこう癒される声と
か、あ
ーチーブ長ラジオ聞きましたよみたいな感じでそんな声だったらそれにあーってなるかもしれないね、
そうですね、そうそうそう、はい、じゃあちょっとねもうあの名残惜しいですけれども最後ね曲をかけようと思ったんですけどね時間の都合がありましてですねあのコンコンあの事務所のちょっと木槌の音をもう一回聞かせていただけたらと思うんですが、はい、
どん
な感じ、もう好きな感じで、はい、いつもの感じで、はい、よっありがとうございますまたあの次回のお楽しみの、ね、トークもねあのちょっと撮ってありますのでね、あ、はい、あの近々ね私が北海道に行くのやら、うん、事務所がこっちに来るのやら分かりませんけれども、うん、時の輪の接するところでお会いしましょ う、
ね、うん、またまたいろんなところで会うと思います、
はい、
魂が出会う時
そうです、
ね、そこでまたラジオ収録し、
はい、
ごめんなさい分かんなくなってい
やもういいんですよじゃあそんなわけで事務長ありがとうございました、はい、皆さんさようなら、はい